警進、増田慶太郎。神様になった警察官。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、ある一人の警察官の活躍が再び注目を集めています。今から125年前、旧佐賀県東松浦郡入野村高串地区、現唐津市肥前町高串地区を襲った伝染病コレラ。貿易や患者の遺体搬送などに不眠不休で取り組んだ警察官の活躍により、命を救われた人々はその偉業を親から子、孫へと代々語り継ぎ、今でも感謝の気持ちを持ち続けています。警察官の名は増田慶太郎。明治2年1869年8月、四水村、現四水町に生まれた25歳の青年でした。警察官姿の増田慶太郎さんの絵が掲載されています。コロナ禍で脚光、明治のコレラ対応に尽力。幼い頃から進んで皆のために役に立つことを考え、行動に移してきた増田慶太郎。世の中のため、人のためになる仕事をしたいと熱望し、25歳の時、佐賀県警察学校へ入学しました。増田さんの顕彰碑の写真が掲載されています。四水町にある増田さんの生家前には、増田精神顕彰会による顕彰碑が立っている。碑石は唐津石。顕彰碑や増田慶太郎さんの墓には、今でも警察関係者らが清掃や墓参りに訪れている。伝染病予防の適任者として任命。明治28年、1895年7月、増田さんは佐賀県警察学校へ入学。約3ヶ月を要する教習課程をわずか10日間で習得し、優秀な成績で修了します。7月17日に巡査に任命され、19日、唐津警察署に配属されました。当時、日本では伝染病のコレラが蔓延。唐津警察署管内の高串地区も例外ではなく、応援を求めていました。そんな時、秀才で学問への深い理解や行動力があり、伝染病に必要な衛生面の知識もある増田巡査の存在が目に留まります。警部は、これ以上の適任者はいない。どうにかこの危機を救ってくれないかとお願いしたそうです。人一倍正義感の強い増田巡査はすぐに任務を引き受け、唐津から交通機関も何もない山道をたどり、21日、コレラが蔓延している高串地区に到着。警察官になって4日目のことでした。徹底した感染予防。高串地区の人は、コレラ自体は恐れていたものの、予防の知識は乏しく、感染者の家にも行き来をしていました。増田巡査が到着した頃には、感染者40人、疑似感染者34人、死亡者9人、一刻も早く患者と健康な人との接触を絶たなければと対策を講じることにしました。患者の家の周りに縄を張り巡らして消毒を施し、人の行き来を禁止、決して生水を飲まない、生の魚介類を食べないようにと厳しく指導して回りました。根拠のない噂。増田巡査は患者の家を回り薬を飲ませていました。しかし、手遅れの患者が薬を飲んで亡くなったのをきっかけに、毒薬を飲ませていると根拠のない噂が広がります。治る見込みのある患者までもが毒薬など飲まないと言い出しますが、そんな状況の中でも増田巡査は根気強く誤解を解いて回りました。一方、触れると感染すると住民が遺体運搬を拒む中、増田巡査は自ら遺体を消毒、むしろで巻いて背負い、傾斜30度の坂道を何度も往復し、墓地に埋葬しました。 手厚い看病や予防に全身全霊で取り組む増田巡査の姿に人々は胸を打たれました。コレラで亡くなった人を墓地へ運ぶ増田巡査のイラストが描かれています。襲いかかるコレラ。高串地区に到着して3日目、不眠不休で働いたせいか、25歳の増田巡査でも疲労には勝てず、ついに自身がコレラに感染、23日の午後、倒れてしまいました。ますます衰弱していく中でも、看病に来た人に、絶対に私には近づかないように、と気遣いを欠かしませんでした。高串のコレラは、私がすべて背負っていきますから、安心してください。人々には、私が指導したように看病と予防を怠らずに続けるように伝えてくださいと遺言を残し、24日午後3時に増田巡査は命を落としました。警察官になって7日目、高串地区に来て4日目のことでした。村人はその秘宝に驚き悲しみました。そして翌日、高串地区の沖にある小松島で増田巡査は火葬され、唐津で警察葬が執り行われました。その後、増田巡査の遺言通りコレラの猛威は収まり、穏やかな日々が戻りました。死後、感染した子どもの父親の枕元に増田巡査が現れ、コレラは我が旧敵にして冥府に伴うので、安心して回復を待て、看病を怠ってはならぬと告げて、子供は回復したという話が残っている。そのイラストが掲載されています。イラスト、紙芝居増田慶太郎物語止水湖童話会作より。
受け継がれる思い、献身的に尽くしてきた増田巡査の生き様は、人々の心に刻まれ続けてきました。唐津市や菊池市では今でも畏敬の念を持ち続け、増田巡査の偉業を後世へと語り継いでいます。慶神として祀られる。増田巡査が亡くなってから、高串地区の人々は、その献身的な行為に感謝し、遺骨の一部を地区で一番見晴らしの良い秋葉神社の境内に埋葬しました。さらに、石碑や祠を建て、明治39年、1906年には秋葉神社と合祀され、増田神社となりました。全国で唯一警察官を神様として祀る神社です。以降、地元住民からは親しみや敬意を込めて増田さん、増田様と呼ばれ、慕われ続けてきました。増田巡査の偉業をたたえ、毎年7月には増田神社夏祭りが執り行われています。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。白馬に乗った増田巡査の人形を乗せた山車が地区内を練り歩き、夜には花火大会も行われるなど、高串地区では最大の祭りです。地元の住民だけでなく、佐賀県警の幹部職員や警察学校の生徒も毎年参加しています。紙芝居により語り継ぐ増田巡査の出身地止水町で活動する読み聞かせグループ止水っ子童話会では、平成19年に紙芝居を作成、止水図書館や小学校で披露するなど、増田さんの偉業を子どもたちに知ってもらいたいと活動しています。平成29年には増田さんの活躍を題材にした市民劇が行われ、童話会から3人が出演。代表の宇野木益子さん、南住吉は、素晴らしい人物がいたことを多くの人に知ってほしい、後世に語り継ぐためにも活動を続けていきたいですと思いを語りました。止水小学校でも毎年3年生の道徳の授業で増田さんの功績を伝えています。授業を受けた児童は、こんな人が止水にいたんだ、人のために一生懸命働いてすごいと感心していたそうです。校長の劉総一郎さんは、自分のことよりも人のために尽くし、これらに立ち向かった人物が地元にいたことを誇りに感じてほしいですねと話します。 増田さんの精神を後世へ受け継ぎたいと地域一体となって取り組んでいます。止水湖童話会の皆さんの写真が掲載されています。止水小学校劉宗一郎校長広瀬の写真も掲載されています。自分よりも人のために、人のために役に立つことを一番に考え献身的に動いていた増田さん、高串地区へ来て4日目、25歳という若さでこの世を去り神様になりました。無償の心で懸命に尽くした姿は多くの人の心を動かし、今でも人々に語り継がれています。現在も世界中で大きな影響を与えている新型コロナウイルス、切迫した状況に不安な日々が続き、心に余裕がなくなってしまいがちです。思いやりの心を持ち、これらから人々を救った増田巡査の慈愛に満ちた精神を今こそ受け継いでいきたいと思います。写真が7枚あります。1、3、増田神社夏祭りでは白馬に乗った増田巡査の人形を乗せた山車が地区内を練り歩き、港付近では佐賀県警音楽隊のマーチングパレードが行われる唐津市提供。2、平成29年上演の第2回菊池市民劇つむぐでは増田さんの活躍も題材になった。4、佐賀県警察の巡視艇を先頭に十数隻の漁船が増田巡査を火葬した小松島まで海上パレードし献花などを行う。5、止水公民館にある増田さんの展示コーナー。6、地元の子どもクラブが山車を引いて回る唐津市提供。7、佐賀県唐津市肥前町の増田神社祭事には増田さんの子孫、佐賀県警察本部、同警察学校生徒、唐津市、菊池市などの関係者が参列。生い立ち。明治2年1869年止水村現止水町の裕福な家庭に生まれた増田慶太郎さん。立派な体格に恵まれ、おおらかな性格の増田さんは誰からも好かれる性格で、裕福な家庭に生まれ育ったにもかかわらず、着飾ることもせず威張ったりすることもありませんでした。長島塾で漢学などを勉強し、後藤塾では数学や測量学を学び、数学の天才とも言われていました。成績優秀な増田さんはさらに多くを学びたいと思い、東京に留学、法律学を中心に英語や速記術、鉱山学など自身が興味を持ったものは全て学びました。東京から戻ると阿蘇郡真美原現大和町の用水路工事や北海道開拓、止水村での養蚕業など世の中のためになることを次から次へと行いました。増田さんは社会的に弱い立場の人や貧しい人へ惜しむことなく援助していました。勉強道具を購入できない貧しい少年には学問を身につければ将来役に立つはずだと筆や墨などを送っています。また生活に困窮した人々へはお金を貸していました。また娯楽の少ない当時の村に芝居の劇団を招待し、村人に観劇の機会を与えるなど文化的な活動も行っていたそうです。年表。1869年明治2年8月10日止水村現止水町の増田家長男として誕生。少年時代から勉学に励む。1888年明治21年東京に留学し、法律学、鉱山学、英語、速記術を学ぶ。1890年明治23年阿蘇郡真美原の用水路開削工事の技術員として招かれる。北海道開拓団を引率して都道。1891年明治24年当時の田原村現熊本市植木町で養蚕技術を習得。1892年明治25年長崎にて貿易業に従事、弟に家督を譲る。1895年明治28年佐賀県警の巡査となり高久市地区に着任し、 これらの貿易指導を行う。7月24日、自らもこれらに感染し、25歳の若さで死去。4日後、分骨を秋葉神社境内へ。1906年、明治39年、秋葉神社と合祀され、増田神社となる。1947年、昭和22年、地元の有志で増田巡査の劇を上演、功績を酒々井村に広める。1962年、昭和37年、増田精神顕彰会により、聖火の前に顕彰碑を建立。参考資料、巡査大明神前伝、内田守著、増田慶太郎物語、肥前町制作。問い合わせ先、市長公室、電話 25-7252。